ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。
3週目はお薬について薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんのコーナーです。病気の治療には欠かせないお薬、いろいろな種類の薬があり、その用法も様々です。その薬も正しく使用しないと効果が出ないだけではなく、危険が伴う場合もあるそうです。そこで薬の専門家の薬剤師さんに薬の飲み方、使い方、効果など今更聞けない疑問から最新情報まで教えていただきます。本日も登場いただくのは日光記念病院薬剤師の鎌田恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はお薬は水で飲もうがテーマでした。お薬を飲むときは水かぬるま湯と指示されるのにはきちんと理由があるということを教えていただきました。
そうですね、コップ一杯の水かぬるま湯で飲むことをお勧めしているのは、正しくお薬の効果を発揮させるためです。水やぬるま湯の代わりにお茶、ジュース、牛乳、コーヒー、紅茶、お酒などでお薬を飲むと吸収が早くなったり遅くなったり、薬の効果が強くなったり弱くなったりすることもあります。この中でも特にお酒は薬の効果を強めて副作用が現れやすく非常に危険なので、絶対にやめてくださいともお伝えしましたね。
お薬を飲むときしっかり気をつけたいと思います。さて、今週のテーマは快調生活とお薬ということですが、この快調の調は体の中にある小腸大腸とのことで、お通じについてということなんですが、
今回日光記念病院広報誌メディカル情報6月号では大腸がんの特集をしています。薬剤師のコーナーでは大腸がんを含む病気のサインの一つともされている便秘の治療について、お薬を中心に紹介させていただきました。皆さんの中にも便秘で悩んでいる方はいるかと思います。お腹が張ったり、ひどい時にはお腹が痛くてつらい、便が残っている感じがするなど、さまざまな症状がありますよね。うさぎの糞のようなコロコロした硬い便や、柔らかいのに出ないっていう方もいるかと思います。井川さんの周りに便秘で悩んでる方っていらっしゃいますか？
周りにも多いですし、実は私自身も昔から悩まされてきたんです。
あ、そうなんですね。まあ、便秘は結構女性の方の方が多いかなという感じはするんですが、まあ、実は便秘の原因は様々です。まあ、例えば年齢を重ねると筋肉が低下して腸の動きが悪くなることや、運動不足、偏った食生活、水分の不足、ストレスなどですね。病気が原因になっていて、自分で気がつくことができるサインの一つとして実は便秘があるんですよ。
そうですか。便秘になるにもいろいろな原因があるんですね。しかも病気が原因になっている場合もある。自分で気づくことができる一つのサイン、どういうことなんでしょうか？
そうですね、便が出てくるのがもちろん腸の中から出てくるので、腸が細くなったりすると実は便が出にくくなったりっていうことがあるんですよ。まあ、代表的なものが実は大腸がんになりますね。便秘の治療自体は生活習慣や食生活の見直しが基本になります。それだけでは改善しない場合はお薬を使って治療することもありますね。
便秘のお薬、市販の薬も結構ありますよね。
そうですね、まあ、一言で便秘の薬といっても、その効き方によって実はいろんな種類があるんですよ。例えばお通じが硬くてつらいっていう方には、水分を増やして柔らかくするお薬を使ったり、硬くはないんだけど出ないという方には、お腹を刺激して動きを良くするお薬を使います。
お薬で便を柔らかくしたり、腸の動きを良くしたりできるんですね。
そうなんですよ、まあ、困っている症状っていうのは人それぞれ違います。 便の硬さや回数、量など便秘のタイプに合わせてお薬を決めていくことが大事になってきます。
ということは市販のお薬も同じようにお薬に違いがあるんでしょうか？
まあ、実はあんまり大きく違いはないんですけれども、病院のお薬の方が様々な効果のお薬がありますね。ただ基本的には市販のお薬も病院のお薬も自分の症状をしっかり把握して使用することが大切です。飲んだ後に下痢する、お腹が痛いという方はお薬が多かったり便秘の症状に合っていないこともありますよ。
お薬を使うためには自分自身のその便秘がどういう状態なのか、それをしっかり知るということも大切なんですね。
そうですね。ただ毎日便が出ないとダメっていうわけではなくて、週2回でも逆に1日3回でもお腹が張ったり痛いというような症状がなければ大丈夫ですよ。その人その人で一定のリズムがあるので、規則的であれば基本的に無理にお薬を使う必要はありません。お薬を服用し続けてると徐々にお腹が動かなくなってお薬の効果が落ちてしまう場合もありますので、指示通り使用していただきたいと思います。
自分の体のリズムや状態をしっかり見極めて使用する必要があるんですね。
そうですね。便秘の原因を知るためにまずは参考になるチェック項目があるので紹介させていただきますね。まずは4つの項目どれかに当てはまる方は慢性的な便秘かもしれません。その1、便が出るのは1週間に3回未満が多い。その2、うさぎの糞のようなコロコロした便や硬くて出にくいことが多い。その3、排便の後も残ったような感じがしてすっきりしない。その4、便を出すときに踏ん張る、頑張ることが多い。もしこのような症状が3ヶ月以上続いている方は、お薬を飲む前に医師、看護師、薬剤師へ相談してみましょう。続いて2つの項目どれかに当てはまる方は、生活習慣が原因かもしれません。その1、食べる量が少なくなった。その2、外出や散歩が億劫になった。この2つは生活習慣の見直しだけで良くなる方もいらっしゃるんですよ。
そうなんですか。便秘だと感じた場合はまずは食生活や運動を見直ししてみて、それでも症状が改善しない場合はお薬を飲む前に一度相談してみるといいんですね。
そうですね。あとは最後に危険な病気のサインかもしれない2つの項目です。その1、便に血が混じっている。その2、お腹が張っているのに便やおならが出にくいという方は、早めに医療機関を受診してくださいね。
そうですか。便秘の中にはこういった危険な病気のサインである場合もあるんですね。ちょっと心配だなと思ったら、しっかり医療機関を受診したいですね。
そうですね。ぜひ調子が悪くて心配だって怖いって思わず、先に受診するようにはしてくださいね。便秘薬はただし薬ですから、なるべく使用しないに越したことはありません。便秘の治療の基本であるのは生活習慣や食生活の見直しです。その上で並行してお薬の治療を行うことが大切です。今お話ししたチェック項目は日光記念病院広報誌メディカル情報6月号に載っていますので、ぜひご覧くださいね。
私も今お話を聞いていて、思い当たるなって思う部分がたくさんありました。そしてですね、このコーナーの中でもご案内したことあるんですけれども、実は私も以前お通じでこうちょっと気になることがあって、自分自身ではもしかしたらこれ大腸がんの症状なんじゃないかと思ってとっても心配になって消化器官を受診したことがあります。検査を受けるときには本当に心配で、もう私の人生どうなっちゃうんだろうぐらいに心配になってたんですけれども、お医者さんに、うん、綺麗だから大丈夫ですよっていうふうに言っていただいて、とっても安心したっていうことがあります。病気かもと毎日心配な日々を過ごしたり、放っておいて後から重大な病気が分かることを考えたら、どんな症状でも早めにすっきりしておいた方がいいですよね。
そうですね。病院かかるのはやはり病気だとわかると心配な気持ちももちろんわかります。まあ基本的には何ともないことの方が多いですが、病気だった場合も軽いうちに早めに治療できることがすごく大事になりますので、ぜひ早めに受診してくださいね。最後になりますが、お通じは手軽に健康状態を自分でチェックすることができます。素早く水に流したいっていう気持ちもわかりますが、回数、形、量、色など確認してみましょう。もしかしたら危険な病気が潜んでいるかもしれません。一向に良くならない方は自分のお通じの状態を把握した上で、医師、看護師、薬剤師にご相談してください。腸を快調に保ち、健康的な生活を送っていただきたいと思います。
ラジオ健康プラザ第3週目のコーナー、健康薬箱教えて薬剤師さんでは、薬にまつわる疑問や質問について詳しく教えていただきます。来月もまたよろしくお願いいたします。さて来週は4週目、次回のラジオ健康プラザは管理栄養士さんが登場する生き生き健康レシピです。どうぞお楽しみに。ここからは広報広告室萩生田さんと一緒にお話ししていきます。お願いします。
よろしくお願いします。
今回は便秘のお薬についてでしたけれども、一言で便秘の薬って言ってもいろいろな効き方にも種類があるんですね。
そうですね。症状に応じた薬の種類があるということでしたので、市販薬を購入したりする場合はやっぱり薬剤師さんに相談してからの方がきっとぴったりのお薬を選んでいただけそうですね。
ぜひ皆さんにも参考にしていただければと思います。それでは今日のお知らせお願いします。
よろしくお願いします。次回の糖尿病教室のご案内です。次回の糖尿病教室は6月21日火曜日、テーマは糖尿病と歯周病と題して、亀谷楓歯科衛生士がお話をします。開催時間は15時からです。当院通院中以外の方も参加できますので、興味をお持ちの方はぜひご連絡ください。お申し込みお問い合わせは日光記念病院糖尿病センター 0143-24-1331、 平日9時から午後4時30分まで受けたまわっております。
広報広告室萩生田さんに伝えていただきました。さてこのコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどどしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。